Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1773回、11月20日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そして
こんばんはです。みっちゃんです。あ、みっちゃんです。すきちゃんです。すきちゃんです。
嘘を言うな、嘘。こんばんは。
こんばんは。
けいたくん、じみーちゃん、しろくまちゃん、あうちゃん、こんばんは。
こんばんは。わわわわ。寒いね。
寒いよ。取るって、まあ冬は、冬がそこまで来とるけどな。札幌もやって雪は降ったりとったらね、
うん、割と暖かいと思う今年。なんか、
うん、まあ暖冬台行ってるからな、暖かめは暖かめかもよ。あのエルニーニョも出とるし。
あ、そうなんだね。
ん、待って、エルニーニョ何ニョ、どっちだったっけ。
知らんよ。
どっちだったっけかな。エルニーニョだか何ニーニョだか。
のぶすみさん、こんばんは。
あ、のぶすみさん、こんばんは。にみちゃん、焼き芋屋さんが近くにいるみたいなので探しに行ってきます。
いいな。
いいな。
石焼き芋、芋ってやつ
だよな。
美味しいよね。うん、こんばんは。
名古屋行ってたせいか疲れてうとうとしてた。ご飯作りながら、あの、間違えて手を切らないようにね。あ、エルニーニョで会ってた。エルニーニョ現象だそうですよ。
エルニーニョって何、どんなんだっ
け。エルニーニョはエルニーニョだわね。
エルニーニョと何ニーニョ、
何ニーニョ、うん、
なんか何ニーニョ。
何ニーニョ。エルニーニョが発生すると東日本を中心に暖冬になる傾向にあると。あと偏西風もなんか蛇行して流れてるみたいで、それも影響してるみたいですよ。今年
だと。あの黒潮の蛇行ってやつじゃなくて。
黒潮の蛇行とはまたちょっと違うけど、あの風ね、偏西風だね。
ねえ、ちょっとアウちゃんがさ、ラニーニャって書いてある。ラニーニョじゃないじゃん。嘘つき。
ラニーニャですよ。ごめんね、スケちゃんがいい加減なこと言って。
ラニーニャ。何によって、私は何によって言ったのよ。あなたは何によって言った。私は何によだよ。何によってなんか何によるのってなんかだるそうに言った感じだよなと思ったけど、何に
何に現象ね。
何に
あ、まあ、そうそう、焼き芋最近大学もまだ続いてるってよ。うん、あ、焼き芋スーパーでも売ってるし、うん、あそこでも売ってるよな。あの、ドン・キホーテで。
具体的に言うんだ。
うん。いいんじゃない焼き芋が届くかもよ。
なんで？
宣伝してくれてありがとうって。聞いてるわけねえじゃんかよ。いや、焼き芋の方が。焼き芋食いてえな。あら、焼き芋さん見つからなかったって。残念。
かわいそう。どんまい。
それはもう家で焼くしかないな。
枯葉集めて。
うん。お庭で。
おしんこんなんやったことないけど。
ああ、いや、うん、確かにやったことないな、焼き芋。
なんかよくサザエさんとか漫画でさ、
うん、
唐揚げじゃない、枯葉を集めてるけど、本当に焼ける、本当に焼けるのかなって。
まあ焼けるんじゃないのかな。でも漫画とかってあれ、時間に枯葉の中に芋突っ込むじゃない？
うん。
あれ、銀紙で包んだ方がいいんじゃないの？本当は。
なんで皮ごと食べれるけ？
あと熱がこう均等に回るんじゃない？アルミホイルにくんどくと。
わからんけど、本当に枯葉で焼いたことはある人いるんかな？
知らない。
なんかタイムライン静かだけいないんだろうね、ここには。
別に焼き芋屋さんって枯葉で焼かないじゃん。石で焼くじゃない、石焼き芋っていうぐらいだから。
石で焼く、石焼き芋、うん、石焼きビビンバの仲間、
石焼きビビンバとはちょっと違うと思うけど。
でもあれも
散歩さん、うん、濡れ新聞に包んでからアルミで巻いた方が美味しく焼けるよ、だって。
へえ、
濡れた新聞、蒸し焼き状態になるってことかな、アルミホイルの中で。
あのカピカピにならんってことかな、
うん、じゃない？だって直に焼くとなんかあの皮の方が焦げてきそうじゃん。
あれがまた美味しいんだけどね。
お焦げ食ったらガンになるで。ガーンって言ってよ。
うん、言わない、そんな、そんな、そんな低レベルなお笑い。お笑い？
お笑い？散歩さん、毎年かまどで焼いてた。かまど？薪で焼いたり、大量にある落ち葉で焼いてた。かまどのある家がないよな、もう。
かまど？ピザのかまど？
かまど。
ぐらい？
あれは窯じゃん。かまど。
かまど？かまどって何？
かまど。料理するときの下から炊くとこよ。かまど。かまど見たことない？
テレビで？なんかあの頭に白い布巻いた女の人がカッポ前掛けしてあの料理作るとか。
あ、ふうふうふうふう、竹で拭くとこ、
うん、
あれがかまど、
うんう
んうん、娘さん、アルミホイルはおにぎりを保護するものかな。
おにぎり
保護するもの、それで焼きおにぎり作るんじゃなくて、ただ巻くだけってことかな。散歩さん、
おにぎりの話か、焼き物の話してるの
際立ってくる。うん、いやいや、アルミホイルの使い道ね。あんちゃん、焼き芋屋さんでは燃料は薪だよ。 石は熱伝導のために使う。え、薪焚いてるの？あの軽トラで売って歩いてるやつ。
なんでそんなこと知ってるの？
のぶすみさん、かまとと鳴らしてる。かまととってなんだっけ？聞いたことあるけど。
松田聖子？
かまとと？
かまととってぶりっ子のことじゃないの？
あ、そうなん？
え、違うの？私はそうだと思っとったけど、なんか、松田聖子さんのことをかまととって言ってなかったっけ？
知らないよ。サンタさん、公園など未耐火ブロックで作った防火かまど最近流行りだよ。ジミーちゃん、日曜に鉄腕ダッシュで陶器の亀の中に吊り下げて炭で焼いてた芋を。サンパさん、防火訓練の一環としてご飯を炊いておにぎりを振る舞ってた。娘さん、かまどと知ってるくせに知らないふりをして上品ぶったりウブを装ったりすること。またその人、多くの女性について言う。ってことは、好きちゃんもかまととってこと？
私は違うと思うよ。女性
ってことは、
私は、
好きちゃんは少数の女性に入るの？
私は、私はそんなし、わかん、うん、トドだ、トドだ。知らなくして。ああ、でも若い頃はそうだったかもしれんな。
うん、かまとと？
だったかもしれんな。
ケイト君、ポンタ問題は解決？スキちゃんのポンタ問題ってこと？
スキちゃんのじゃないでしょ、全体的な。
スキちゃんは今日は使ってないだな。
うん、言ってないですよ、ローソンは。アップルペイはもう日曜に、日曜だっけ土曜だっけ言ったっきりですよ。
うん、日曜かな、一人でやっとったのは。
うん、ね、米に毎日行かないですね。
本編行くぞ。
あ、
はい、それじゃあ本編行きますよ。
はい、
まず最初はエンガジェット日本語版にあった記事です。ポケモン GO、幻よりレアな土人の取り方、期間限定タスクの取り忘れ注意という記事がなってました。なんか土人っていうポケモンがいるらしいですね。これ写真上がってるけど、なんて表現すればいいんだろう。これバッタでもないしな。
のみ？
なんか虫っぽい。のみ？のみね。この土人ですね。入手方法がレアなリサーチタスクのみで、知らないと探す努力もできないという。なかなか手に入らない。虫さんだそうですよ。虫さんじゃないよ、ポケモンだそうですよ。図鑑番号290番ということで、11月から出現してるそうです。あ、セミの幼虫をモチーフにしてるんだって。
あ、あのなんかヤゴに似とるな。ヤゴだっけ、セミなんけ。ヤゴじゃない、
ヤゴはトンボだよ。
セミに確かに、あの抜け殻に似とるなと思った。
うん、でこの土人の入手方法は、ポケストップから低確率で手に入るフィールドリサーチタスクで、 虫タイプのポケモンを5匹捕まえるっていうのをクリアすると出てくるそうです。これ僕昨日捨てたかも。虫タイプのポケモン5匹捕まえるっていうタスク、ゴミ箱に入れちゃったかも。
あ、無視したってこと、
もったいないことしたな。うん、無視だけにね、
もう出ないもう、あ、
一応ね、このタスクですけども11月いっぱいはどうも出るみたいですね。逆に言うと12月になるとこのタスクが出てこなくなるから土人自体捕まえられなくなるみたいですよ、うん、これは次拾った時には捨てずに取っとかなきゃいけんな。虫タイプのポケモン5匹ってなかなかなんかクリアできそうになかったからゴミ箱に入れちゃったのよ。
虫ってどんなの、
これもう一日早く、ん、
虫タイプどんなの、
他に何があるんだろう、わかんない、どういう、どれを虫タイプと呼ぶのかが今一つ分かってないけどな。あとこれ、他にもねあるらしいですね。11月に、7人と一応同じ種族扱いの抜け殻ポケモンの抜け人っていうのもあるらしいですね。でこちらはフィールドリサーチタスクを7日分クリアすると与えられる大発見リワードで出てくるということはそうですよ。
バカだみっちゃん
、はい、ということでフィールドリサーチでもし虫タイプのポケモン5匹捕まえるってのが出たら捨てないように気をつけましょうね。
みっちゃんの虫タイプってすごいおるやん、よく、
うん、サンボさんも書いてるね、いっぱいいるじゃないって、ビードルとか
ケタピーとか、あのビードルとか、あのちっこいイモムシみたいなんとか、テントウムシみたいなんとか、ガーみたいなんとか、そうじゃん。
そういうのが全部虫になるのか。
うん、虫って書いてある。
そうだね。皆さんぜひ捕まえましょうね。多分11月いっぱいだそうですよ。
そうじゃん。あと10日しか。
ちゃんが、そうそう。うん。ポンタアプリを立ち上げて提示し読み取ってもらえばポンタカードを出すのと同じようにポイントは貯まるんだよね。ポンタアプリを立ち上げて提示し、あ、それもいけると思いますよ、そっちでも。ただ Apple Pay に入れとくとアプリを立ち上げたりカードを出す手間が省けるってことですけどね、ローソンで。それでは次の記事ですよ。こちらは気になる気になるさんの方にあった記事です。アップルを装った新たなフィッシングメールが登場。メールのタイトルはアラート、あなたのアカウントは閉鎖されますという記事が載ってました。先日に続きアップルを語るフィッシングメールが新たに出回っているので注意してくださいと。このメールタイトル、アラート、あなたのアカウントは閉鎖されますとなっており、メールの文中にあるリンクをクリックすると、いかにも本物みたいなアップル ID を入力する画面が出てくるということらしいですね。ただこれ本文読んでみるとね、明らかにおかしいなっていうのがすぐわかるんですよね。Apple をご利用いただき、あり、スペース、がと、スペース、うございますが。もうこれ出だしからおかしいよな。Apple をご利用いただき、ありがとうございますがって、 日本語が変じゃん、まず。いかにもあの、Google 翻訳かなんかで日本語に無理やりしたって感じだよね。
なんかでも、だんだん最近あの、クオリティを上げてきとるね。このいたずらのやつ。
あの、ホームページとかしっかり本物っぽく作ってるもんな。これはアップルに限らず、あの、銀行のオンラインバンキングとかのログイン画面とかも結構巧妙に作ってるみたいだからね。
私この間アマゾンのやつ引っかかりそうになってさ。
アマゾンのやつ？
アマゾンでなんかその、この間だっけその注文番号も書いてあって、あのお買い上げいただいた商品なんか、そのカード決済がうまくいかんかったっけ、なんかカードのなんか確認をお願いしますみたいなのが来とって、あのアマゾンのロゴもちゃんと入っとって注文番号も書いてあるし、あ嘘って、それしかもこの間物買ったばっかりだったっけ、思わずこう開きかけて貼ってみたら、その注文した日が2017年とかって書いてあるんだ。2017年の10月って、あれ待てよ、今2018年だよと思って、それでやめたいの。
爪が甘いなぁ。もうちょっとで好きちゃん引っかかる。
だけなんかその、ボケ防止じゃなくて、あのだけ引っかからないようにしてくれとるいたずらかと思ったり。
単に、年数を間違えただけなんじゃない？
なんか受信の日もおかしかったよ。あの、受信日も、その見た日の次の日だったよ。未来の日。
なるほどね。まあ、その手のメールは結構来ると思いますが、皆さん、十分気をつけましょうね。あ、ケイちゃん、こんばんは。
こんばんは。
はい。それでは次の記事でーす。こちら iPhone マニアさんにあった記事です。Apple iPhone XS、XR を減産化、予想下回る需要が原因という記事が上がってました。アメリカの Apple 株がダダ落ちしてるみたいですね。この減産の記事を受けて。今年の秋発売した iPhone XS、XS Max、XR の売り上げが予想下回っているため、Apple は3モデルすべての減産に踏み切ったようだと、The Wall Street Journal が報じていますということですね。中でも特に見通しが厳しいのが、後から発売された iPhone XR です。Wall Street Journal が状況に詳しい関係者から得た情報によれば、Apple は当初約7000万台を計画していた iPhone XR の生産台数を10月末に最大で3分の1、およそ2330万台削減するようサプライヤーに指示をしたとのことだそうですよ。これ値段だよな、多分。強気に高い値段を設定したからみんなが買わないんじゃない？で、XR はもうちょっと安く出てくるのかと思ったら、そこまでも安くもないしな。まあしょうがないのかなって気はしますけどね。これで来年の iPhone がドーンと値下げされるといいけどな。さあ、Apple さんどうするかって感じですよね。まあ高いと売れんわな、正直。
でも儲かってるんじゃないの？
匂いを儲かってるけどさ、儲かってるからといって強気に出たんじゃない？アップルさん、それが裏面出た感じになるのかなって気がしますけどね。
いっぺんにいろんな種類の出すけ割れたんじゃないの、お客さんが。だいたい、
まあ割れたのもあるわな、多分。さあアップルどうするかって感じですよね。はい、それでは次の記事です。こちらも iPhone マニアさんにあった記事です。アップル、米国でブラックフライデー、サイバーマンデーセールを実施ということで、これはアメリカでの話になりますけどね。アップルはアメリカでブラックフライデーとサイバーマンデーに合わせて4日間の特別セールを実施すると発表していますと。これまではブラックフライデー当日だけのセール実施だっただけに、アメリカのアップルファンにとってはいいニュースかもしれません。で、現時点でアップルによる、このブラックサンデーからサイバーマンデーにかけてのセールの詳細は実施日以外発表されていませんと。ただ例年通りだと最新製品を除く特定の製品をアップルオンラインストアや直営店で購入した場合に、購入商品ごとに決められた額のギフトカードがもらえたということで、まあ、今年も同じじゃないのかなということですね。まあ、ブラックフライデー、サイバーマンデー、これ日本は直接関係ないんですけども、まあ日本は来年のお正月の初売り。まあラッキーバッグは今もうなくなってしまいましたけども、多分、他の国のセールと同様の、まあ、ギフトカードによる還元になるのではないかということのようですね。ラッキーバッグ復活してくれるといいのにな。
でも並ばないでしょ。
並べないな並べないけど、でもやっぱりラッキーバッグあるとないとではお客さんの入りが違うんじゃない。お正月
盛り上がる、楽しそうだよな、あれは。
見てるだけでもね。
なんか中国人が買い占めるとか、はい、そういうのがあるのかな。
あ、まあまあそれはあるかもな。外国が来て。はい、それでは次、気になる気になるさんにあった記事です。アレクサ対応端末でスカイプ通話が利用可能にという記事が上がってました。マイクロソフトが今年9月に発表していたアマゾンのスマートスピーカーエコーシリーズなどのアレクサ搭載端末でスカイプのサービスが利用可能になる件ですが、ザ・バージによると本日より同機能が正式に利用可能になったことが分かりましたということですが、ただまだこれ日本ではどうも使えないようです。この記事には書いてないんだけども、使えるようになった国ってのが、あ、これ公式ページ行けばわかるのかな。あっと、公式ページアメリカ英語だった。どこの国で使えるようになったってのは、英語でわかんない。まあ、アメリカを中心に海外ばっかりで、日本はまだどうも使えるようになってないらしいですけどもね。まあ、近いうちに日本でもアレクサからスカイプ通話ができるようになるということのようですよ。で、ディスプレイがついた、アレクサ端末だと、まあ、顔見ながらの通話も可能になるということらしいですね。ケイちゃん、アレクサ何時にアラームを設定しますかと言っております。 朝5時にアラームをセットしてって言っといて。お散歩さんとこのアレクサはどっかに電話しようとしてる。それはやばいじゃない。止めて止めて。まあ、アレクサの端末同士での通話とかっていうのは今でもできるの、もうできるんだったっけかな。まあ、スカイプを通した通話もできるように対応しますよということですね。ケイちゃん、みっかん5時に起きるの？いや、僕起きないです。ケイちゃんを起こしてあげてねって話です。はい、それでは次の記事ですよ。ジミーちゃん、うちはアレクサないから安心。きなきなさんの方にあった記事です。iOS 版 Google フォト、ポートレートモードで撮影した写真を、ボケから、あ、じゃない。ポートレートモードで撮影した写真のボケを後から調整可能にという記事が出ました。本日 Google は Google フォトの iOS 向け公式アプリにポートレートモードで撮影した写真のボケを後から変更する奥行き機能を追加したことを発表しましたということですね。これによりポートレートモードで撮影後の奥行き調整ができない iPhone X などの端末でも撮影後にボケを調整することが可能となっています。同機能を利用するにはアプリでポートレートモードで撮影した写真を表示させ画面下の編集アイコンを2回タップすると奥行きのインジケーターが表示されるのでそれをスライドさせることで変更可能ですということで、また同時に写真フィルターに背景だけをモノクロにできるカラーポップのフィルターも追加されていますということで、ボケ調整ができるのは 10S、10S Max、10R もだったかなは、標準でついてますけども iPhone X では、本体だけではiPhone だけではこの機能使えなかったんですけども Google フォトのアプリの中で同じような機能が使えるようになりますよってことみたいですね。iPhone X を使える方はぜひやってみてはいかがでしょうか。あれ、スキちゃん繋がってる？
繋がってますよ。
あ、繋がってる。なあ、もう喋んないから。
いや、ちょっと喋るタイミングがあんまつかめないんで。
また遅延が出たってこと？もしかして。
もう話してからさっきタイミングうまくつかめてないけ、
それ Bluetooth やめて。あ、 Bluetooth じゃない、 Wi-Fi を。
いや、 Wi-Fi 切って
たと思うな。あ、 Wi-Fi 切っとる。ほな Bluetooth のヘッドセットだな、遅延が出るのは。はい、それでは次の記事ですよ。こちら PC ウォッチにあった記事です。ちょっと待ってね、これ漢字の読み方が分かんない。読み方先確認させてね。アドビフォントに日本一画数の多い漢字、天民朝の新フォントもという記事が上がってました。アドビシステムズ株式会社は11月20日クリエイター向けイベントアドビマックスジャパン2018を神奈川県内のパシフィコ横浜で開催しましたということで、今日開催されたんですね。 で、ここの中で、日本一画数の多い漢字のフォントに対応したっていう記事があるんですよ。記事のちょっと下の方になるんですけどね。あれ、どうだった？これだ。大きくしようとすると、なんかおかしくなっちゃうな。なんか非常に難しい感じ。月ちゃんはこの漢字見たことあります？あれ、もしもし？ちょっと下の方にね、日本で最も多い画数、あ、日本で最も画数の多い漢字ってやつ。なんて読むんだろう、これ。タイトっていう漢字と、ビャンっていう漢字。タイトは84画、ビャンは56画。タイトって上に雲を書いて、その下に竜を書いて、で竜の左右にまた雲を書いて、で下に竜を2つ書くんですよ。こんな感じがあるんかい。
なんかぼやけて
る。そこの部分をタップすると別の画面でちょっと大きくできる画面が出てきますけどね。このビャンっていうのも普通こんな字書くか。神妙に浮かむより、何これ、読めないぞこの漢字は。月ちゃん関係受けるのにこの漢字出てくるかもしれんよ。
出てこんでしょ、こんな
一級ぐらいになると出てくるかな。これ何級受けようとしたの？
いや、何にも考えてないですけど。
会社の人らと話をしてなんかね。
してないですよ。
そうなの？
これどういう時に使うんだろうね、この字。
わかんない。てかこの字の意味すらわからない。この右側のタイトっていう字、雲の中に竜がいるから、なんか竜が空を舞ってるって意味なのかな。あ、でもこれ竜じゃないのか。僕竜って言ったけどこれ竜じゃないよね。
竜じゃないの、
これ竜だっけ。なんか竜かなと思ったけど、竜で合っとうかな、これ
合ってますよ。なんかずっと見とったら変な感じに見えてきてね。
なんか竜が竜に見えなくなってきたんだけど。字も出せるようになったよということはさすが。
でも普通は出ないでしょ、普通のパソコンでは。
アドビ入れてないとダメだろうな。アドビフォントでこの字が出せる。ただこれ読み方打ってもどうも出てこないみたいですね。うん、いやタイトルでは出てこないみたい。漢字編成記述文字列ってのを使って呼び出すと出てくるらしいですよ。 難しい日本語。散歩さん多分想像上の動物の名前とかじゃないかなって書いてるな。あ、くまちゃんこんばんは。
こんばんは。
のぶすみさん一番画数の多い漢字見たことあるのはバラ。あ、まあ、バラも確かに多いよな。ひみちゃんハチプラでも Google フォトで奥行き編集できたよ。8プラスってポートレートモードってあったっけ？ポートレートモードで撮れるんであればできるってことですよね。奥行きの調整が。はい、ということで多分これ収録が終わった時にはこの感じ頭の中からすっかり消えてるんじゃないかなって気がしますけどね。では次の記事です、携帯ウォッチにあった記事です。50、60代女性の出品は売れやすい？メルカリが利用動向を調査という記事が上がってました。メルカリは同社のフリマアプリメルカリについて50代60代の利用動向に関する調査を行いました。11月7日に発表されたみんなの隠れ資産調査委員会による日本の一般家庭に眠る不用品の総量に関する調査では不用品の二次流通想定額を隠れ資産として数値化、1人当たり平均28万円の隠れ資産が家庭に眠っているとした。特に60代女性では平均を上回る約49万8千円と試算されています。これを受けてメルカリでは大掃除などで家庭内の不用品の整理や処分を行う機会が増える年末に向けて50代60代のユーザーの利用動向を調査。2013年の7月から2018年の10月の利用データから50代60代と20代30代のユーザーの傾向を比較したということだそうですね。出品や購入が多かった商品カテゴリーを世代別に見ると50、60代のユーザーはレコードや美術品、ゴルフ用品など趣味に関わるものの取引が多かった。それに対して20代30代ではベビー服やおむつなどの子供用品、生活に関わるものの取引が多かったということですね。また出品した商品が他のユーザーに購入された割合を示す取引成立率は50、60代女性が 40.33% でトップ以下、50、60代男性が 36.9%、 20、30代女性が 35.24%、 20、30代男性が 34.30% となったと。この結果について同社はみんなの隠れ資産調査委員会の発表と同様、50、60代の女性は価値のあるものを多く所有しているケースが多く、取引成立率の高さにつながっているのではないかと分析したということで、スキちゃんとこ資産が眠ってるかもよ。
何にもないですよ。
平均28万円の隠れ資産だってよ。
もうないですね。
なんか金目のもんがあるんじゃね。
何その言い方。
でも隠れ資産だから使ってないものってことだよな。うん、私
いや取引成立率は私 100% ですよ。今まで出したもの全部売れましたよ。
ああ メルカリとか
メルカリ
ヤフオクとかは出したこと がある？
ありますよ。
ヤフオクとかと比べるとメルカリは、ヤフオクも大体売れてるのかな？
大体売れました。うん。売れてないものもあるけど。
隠れ資産、昔の彼氏からもらった貴金属とか、そういうのが多いってことかな、女性は。
ああ、もうない。もう私のことじゃなくて、もうない。
もうさばききった。
さばききったね。
スキちゃんのとこにはもう隠れ資産はないのね。
あとは参考線の記念記
入場券。入場券。うん、あ、ジオちゃんこんばんは。帰宅中気をつけてね。
こんばんは。あ、なんかあるぞ。
ジオちゃんがここで出品しようとしてますよ。誰かデロンギのオイルヒーターいらない？ほとんど使ってないもの。近くだったら持っていくよ、だって。
デロンギってなんだっけ？なんか有名なやつじゃない？
デロンギってなんか聞いたことあるな、メーカー名。オイルヒーターってあれでしょ？あの、子供とかがおる家庭で重宝するやつでしょ？やけどしないやつ。
オイルヒーターって実はオイル入れんでいいんだね。
え？どういうこと？オイル入れんでいいっていうのは。あれ、もしもし。
はい。え、オイルヒーターだって名前だけどオイル入れないんでしょ？なんか灯油入れるんだと思ったらそうじゃないって。この間探しとったらそんなことか。
オイルヒーターはだって電気で温めるんでしょ？で、パネルの中にオイルがあって、そのオイルを温めて、それを循環させるのがオイルヒーターじゃないの？灯油は使わないでしょ、もともと。オイルヒーターは。
名前が使う感じじゃないですか。
ん？名前が？
いや、オイルヒーターだけオイルって灯油なんかなと思って見てたんですってことです。
あ、スキちゃんが勘違いしてたってこと？オイルヒーターの意味を。
うん、そうですね。
オイルヒーターは電気で温めるやつですよ。ケイタ君、資産アプローチ。でもこれ使ってるから隠れ資産とは言わないと思うな。今の彼氏からもらった貴金属も OK。あ、多分そんなものはないと思います。のぶすみさん、総画数56のこの字は、もともと、これ中国の地名だな。なんとか省西安市あたりで使われていた地域限定の文字。西安八大麺の一つに数えられている郷土料理。ピャンピャン麺に使われていた。
ビャンビャン麺でしょ。
字。あ、ビャンビャン麺。麺料理の名前に使われたのね。ジョーちゃん、電気でオイルを温める。スキちゃんが探してたのは赤外線ヒーターだったっけ？こういうオイルヒーターを探してたの？なんか暖房器具探してた
の、うん、いや、だって灯油、もう灯油を買いに行ったり運んだりするのがやれんもんで探してたんです。
ジミーちゃんが結構電気代がかかると聞いたことがって書いてあるけど、どうなんだろうな。
出るんだ。
むすみさん、ウィッキ調べに出てきました。タイとは総画数84画という最も複雑な漢字、和製漢字である。日本人の名字であるとされ、他に大と音どとも読むとされる。
え、名字にあの漢字使うの？子供かわいそうじゃない？絶対書けないよ最初。
ジミちゃん、オイル減るって書いてるけど、
オイルは密閉されてるから減らないんじゃないのかな。中で循環するだけだと思いますよ、オイルヒーターって。はい、それでは最後の記事ですよ。こちらは AV ウォッチにあった記事です。新 4K8K 放送を12月1日から視聴する人はごくわずか。マクロミル調査という記事が上がってましたけども、スキちゃん URL 上げた。あ、上がった上がった。マクロミルは12月1日からスタートする新 4K8K 衛星放送の認知度や受信の準備などについて調査。放送開始までに環境を準備する人はごくわずかにとどまる一方で、東京2020オリンピック・パラリンピックを自宅の 4K8K テレビで観戦したいと答えた人が多数となったということで、はい、12月1日から 4K8K 衛星放送が始まりますけども、まあ見れる人はほとんどいない、ごくわずかという調査結果のようですね。もともと12月1日に 4K8K 放送が始まるのを知っていたと答えた人が 32% と全体の3分の1ということだそうですね。そして現在 4K ないし 8K テレビを持っている人は全体の 9%。で、受信に 4K8K テレビだけでなく衛星放送受信設備とチューナーが必要となるが、 4K8K テレビ所有者の 46% がそのことを知らなかったと回答。チューナーなど視聴の準備をいつまでにするかという質問では、すでに準備ができている、放送開始までに準備をする予定が全体の 34%となったが、 4K8K テレビを持っていない人も含めた全体ベースで算出すると 3% となったということはそうですね。うちのリスナーさんで 4K8K 12月1日に間に合うという方がどれぐらいいらっしゃいますかね。まずテレビがないとダメだよな。あとケーブルテレビに契約するか、もしくは自分で専用のアンテナを準備する。なかなかハードル高そうですけどもね。うちの家も昨日かケーブルテレビから 4K8K に対応させるための工事を順次行いますよっていう案内が来てましたけどね。工事は12月1日に間に合いそうだけども、うちにはそもそもテレビがないから 4K8K では見れないかなって気がしますよね。あ、なりちゃんさんこんばんは。
こんばんは。
お散歩さん、チューナー高いしアンテナも高いので安い非対応パラボラ買っちゃった。ああ、 4K8K 用じゃないやつを買ったってことか。 K
ケータ君 4K 放送で既存のチューナーで不具合が出た。
え、
それはまずいんじゃないの。サンポさん、そもそも大量のテレビモニターがない。 iMac5K では映せない。
もうチューナーがあっても HDMI の入力はできないのか。
そういうことか。ケイちゃん何 4K8K って言って、
あのシワまでくっきり見えるテレビのことですよ。
レティナは何系相当？
何系相当だろう。
それはわからない。
ケイちゃん 4K のテレビと 5K の iMac しかないけど見れる？
4K のテレビがあれば見れるんじゃないかな。あとチューナーとパラボラアンテナ採用すれば。
のぶすみさん、スカパーさえ見れればいい。
サンパさん、 iMac5K は外部入力に対応してないからオリンピックが終わってテレビが安くなったら考える。
4K もまだ高いしね。 8K なんてとんでもなく高いしね。
ただケーブルテレビに入ってるとどうもチューナーは特に用意しなくてもいいのかな。どうなのかな。セットトップボックスが 4K、8K 対応なら OK なのかな。よくわかんないですね。
待機確保のためにチャンネルの収容を変えたんで、そのために不具合か。
それ今の普通のチャンネルは見れるのかな。どうなのかな。よくわかんないな。
はい、ということで、まあ12月1日からスタートらしいんでね、余裕のある方は準備をしてみてはいかがでしょうか。まあ、うちはオリンピックまでにも多分間に合わないだろうな、 4K、8K は。はい、ということで本編は以上です。ツイッターのコメントをすきちゃん紹介してください。
はーい、1772回が上がって、チュリーちゃんが1772回拝聴、舐めてはいけない山の天気、大戦、ましてやこの時期ですから。今日のランチは名古屋発祥の台湾ラーメン、味仙味仙発汗です。ギリギリの辛さ。あ、これ昔県民賞で紹介してたやつですね。
紹介してたやつだこれ。名古屋発祥の台湾ラーメン。台湾発祥じゃないってこと？
名古屋発祥。
じゃあなんで台湾ラーメンなの？はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。のぶすみさんが、こんなんできました。コンビニのリンゴスイカの支払いでトマト口座がゼロになる。読み人仮称トマト銀行勤務者、すきちゃんの代わりに読んでみました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
リンゴスイカトマトですね。ありがとうございます。
うん、
トマト口座、トマト口座、トマト銀行、うん、トマト銀行ね。今もあるんだ、トマト銀行。
潰れたって話聞かないからあるんじゃないのかな。はい、
ありがとうございます。ジェミーちゃんが、 やった復活ってことで、例の誕生日登録でダメになっていたツイッターの口座が、口座じゃない、ツイッターのアカウントが復活ですね。
はい、おめでとうございます。
よかったですね。
一体何歳にしたんでね。さくらちゃん。あ、ここではさくらちゃんが何歳かは見れないのね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。コメント以上です。
以上か。おーい。オイルヒーターに関して書いてあったな。ジョーちゃん、マンションなどに、マンションなどだと温まるけど、実家は一戸建てで古いので効果がなかった。お散歩さん、昔使っていたけど電気は食うよ。温まるまで数時間かかるので基本つけっぱなし。ケイタ君、夜遅10時間から電気代安いから夜専用？夜間電力で使えってこと？スキちゃんは暖房器具は結局手配かけたな。
何も買ってないですよ。
まだ買わずか。お散歩さん、ケーブル会社によるだろうけど帯域が増えるから、そのための工事じゃない、フル HD に変換して送ってくれれば見えるよね。ああ、変換してもらえばどうか。2000めっちゃ辛い。娘さん、危険。危険臭い、給料安い、格好悪いの4件知ってる。散歩さん、台湾〇〇は辛い料理の窃盗後 in 名古屋。台湾なんとかってつけたら辛い料理を指すってことなのか。娘さん、変なことを言うと取り付け騒ぎになる。ジミーちゃん、2011年生まれの桜と2012年生まれのモミズです。面白い話ありますか？
面白い話は特にはないですけど、この間私がファスティングをしたんですけど、
断食ね。
11月の最初の頃ね、やったんですけど、酵素ジュース飲んだんですけれど、この間の日曜日の夜、林修先生のなんか初耳学っていう番組をうとうとしながら見ていたら、突然林先生が、酵素ジュースには酵素ジュースにはなんか酵素が入って、なんか死んだ酵素が入ってるみたいなことを言い出して、はって言って、なんか寝とって、なんか目が覚めて、で、いやいやいやいや、そんなことを言わないでよ、高いの買って飲んだのにと思って、で あの、その話を、まあ、あの、ちょっと職場でしてたんですけど、やっぱりそこにすごい反応した人が多かったみたいで、ヤフーニュースにもその話題が持ち上がっとったみたいでね。
ああ。
なんか物議を醸し出しとるって。だけど結局今、酵素ドリンクがすごく、出回ってるんで、出やすくはないし、
うん、
まあ、その関係の人は大変だろうなっていう。で、それを体にいいと思って飲んでる若い女の子たちもめっちゃ多い。若くなくても女の人で酵素ドリンク飲んでる人とかすごい多いので、ちょっとね、うん、それで私も今ドキドキしましたけど。
散歩さんがそもそも酵素って生き物って書いてあるけど、
あの酵素、その酵素ドリンクに入ってる酵素っていうのは、あの消化酵素、あの体の中に必要な酵素らしいんですけどね、うん、その林先生の番組ではなんか寒天なんか固めたゼリーみたいなやつを市販の酵素ドリンクにポンってゼリー入れたやつと、なんかキウイとかで作ったあのなんかジューサーかけたてのスムージーかな、なんかああいう生ジュースとかで作ったジュースの中にもう一つポンってゼリーを入れたところが、1日経ったらそのキウイのジュースの方のゼリーは綺麗に溶けていた、でも酵素ドリンクのゼリーはなんか固まったままだったみたいな話。
確かに酵素って生き物じゃないよな、よく考えてみれば。乳酸菌とか
そこを、
うん、
生き物とかなんか生きた酵素死んだ酵素、
うん、いや、あの酵素自体が生き物じゃないでしょ。
いや、私は分からないです、そういうのはよく。
ジミーちゃんは触媒じゃないのって書いてあるな。
生き物っていうか、その生物じゃないけど、その何、活動してるものってことでしょ。その何、消化する
活動するもの、
力を持ってるっていうか、なあのよく言うのが、あの安いお味噌をその辺に常温で売っとる味噌の中には、あの発酵、発酵食材でしょ、納豆にしたってお味噌にしたって、あのそういう、そういうなんものが体にいいって言っとる中のその酵素のドリンクだと思うんですけど、あのお味噌汁のお味噌でも、あの冷蔵にして冷たいところに売ってるようなお味噌の中にはちゃんとなんか生きた酵素が入ってるっていう、酵素酵母なんかよくわからんけど、あのだってお味噌もだけその常温で売っとるような、そういうだけちゃんと冷蔵で売っとるようなお味噌の中にはそういう生きた酵素が入ってるけ、そういうあのお味噌の方がいいよとかっていう、その生き物じゃないけど、なんかなんて言ったらいいんだろう、だけどその体の中に取り入れた時に役に立ってくれる酵素、
うん、
っていう意味だと思うんですけどね。
そうだよな、まあ、生きた酵素って生き物ではないわな、役に立つ
虫じゃないもの、なんて言ったらいいか分からんけど、うん、でも人間ってその年を取ってくるとだんだん体の中に酵素が少なくなっていくらしいんですよね。赤ちゃんとかはすっごいあのあるんだけど、年を取ってくるとその酵素が少なくなっていく、で少なくなっていくと老化が進行したりとか、 だから女の人が酵素をこう吸収あの取ろうとするっていうね、男の人はそんなことにあんま気にせんかもしれないけ
ど、うん、あれと一緒だな、水素水と一緒だな。
水素水とは違うんじゃない？
水素水って水自身が水素でできてるから水はみんな水素水だよっていう話と一緒じゃない？信用してないんだよな、あの酵素とか水素水っていうのは。
マンダ酵素とかってすごいいいって言うでしょ。
マンダ酵素聞いたことあるな。
まあ要はその興味のある人とない人の違いだと思うし、あの取ってなくても元気な人もおるんだろうし、
散歩さんは化学物質であって生物じゃないと思うよ。運用にするには加熱殺菌とかするから検出している気がする。まあ、テレビではそういう話をしてた。加熱殺菌するからっていう。
なんか話すんじゃなかったかな。
的に効果が証明されていないってことなんだろうな。なるほどね。実際に問い合わせとかがあったんだ。
いや、ないみたいですけど。
空海 IT ニュース1773回、11月20日でした。お届けしたのは、
あの聞いてる人から共感を得る話をするのって難しいとつくづく感じた月ちゃんと、
ちょっと遅延があって話が噛み合わなかった部分があるかな。失礼をいたしました。のみっつぁんでした。それではまた明日。男子
ただものだんだ、
ただものだんだ、3秒4秒ぐらいで終わるな、チェンが。
Soraumi IT News。